皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和5年9月号をお届けいたします。今月号の表紙は、暑い中さぬまっ子の心意気を感じたさぬま夏祭りの一コマです。由緒ある神輿を担ぐ汗にまみれた老若男女、どの顔も笑顔でいっぱい。もちろん後ろ向きで神輿をエスコートしている大きな背中で語る君も、きっと弾ける笑顔が輝いていることでしょう。コロナが落ち着き、いよいよ祭りも本格的にスタートと思ったところに、この暑さ。それでもさぬまっ子の祭りにかける暑さはもっと熱い。わっしょいわっしょいわっしょい。以前聞いた耳の奥の掛け声と、紙面全体から届く掛け声が心地よく、皆さんの頭の中で巡っていることでしょう。詳しくは今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの今月のホットラインからになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、22から7ページ特集、大切な命を救う。3、8から11ページ今月のお知らせ。4、12、13ページ健康、虫歯のない子。次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ今月のホットライン。2、16、17ページ寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル。2、18から23ページ情報広場。3、24ページ裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。
特集、大切な命を救う。9月9日は救急の日。大切な命を救う。9月9日は救急の日です。救急業務及び救急医療に対する正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に定められました。またこの日を含む1週間は救急医療週間として、全国的に救急医療に関する啓発活動などが実施されます。いざという時に何ができるのかを知っておくことは、命を守るためにも必要です。登米市の救急医療の現状から、今私たちにできることを考えます。救急車内で2人の救急隊員が応急処置を施している様子の写真が大きく掲載されています。消防本部司令課、斉藤和彦係長。本当に必要としている人のために、救急車の利用は適切に。救急搬送の現状。急な病気や怪我などにより緊急で治療が必要な人を医療機関へ搬送する救急車。登米市で令和4年に救急車により搬送された人は3196人で、対前年比で268人増加しています。このうち死亡、重症、中等症の傷病者の割合は全体の 67.4%、 一方入院の必要がない軽症の傷病者の割合は 32.6% となっています。高齢者の搬送が増加。近年特に高齢者の救急搬送件数が増え続けています。令和4年の市内の救急搬送者を年齢別に見ると、65歳以上の高齢者の割合が 72.5% を占めています。総務省消防庁の将来推計によると、高齢化の進展などにより救急需要は今後も増大する可能性が高いことが示されており、救急医療を取り巻く課題の一つとなっています。 多くの命を救うため救急通報の適正利用を。市消防指令センターでは24時間体制で119番通報を受け付け、通報者から的確に情報を聴取し、要請のあった現場へ迅速に救急隊を出動させています。救命における119番通報は早急な処置が必要な傷病者のもとへ救急隊を出動させるためのものです。全国的に軽い症状であるにもかかわらず救急車を呼んだり、救急車をタクシー代わりにしたりすることなどが問題となっています。重篤でない症状やいたずらの通報は救急隊の処置や搬送を本当に必要としている人への対応を遅らせることになります。119番通報を適正に利用し、多くの命を救えるようにご理解をお願いします。迷った時は電話相談窓口へ。急な怪我や病気をした時に救急車を呼ぶかどうか判断に迷ったら、かかりつけ医に電話するか、休日夜間は電話相談窓口、大人の患者シャープ7119、15歳未満の子どもの急な発熱や怪我シャープ8000に相談してください。専門の医療スタッフが相談に応じ、対応についてアドバイスします。ただし緊急重症と感じた場合は、結果的に軽症だったとしても構いませんので、迷わず119番通報してください。電話番号を繰り返します。大人救急電話相談シャープ7119、相談時間は平日午後7時から翌日午前8時、土曜日午後2時から翌日午前8時、日曜日祝日24時間受付。子ども夜間安心コールシャープ8000、相談時間毎日午後7時から翌日午前8時まで。消防サービスの高度化を目指して、市消防本部は複雑で多様化する消防需要に広域的に対応するため、石巻地区及び気仙沼本吉地区の消防本部と消防通信指令に関する事務を共同して管理・執行する宮城県東部消防指令センターを令和8年4月1日に運用開始する予定です。これにより管轄6市町の119番通報を石巻市に設置する共同消防指令センターで一手に受け、各地区の境界付近の現場には近くにいる救急車両を管轄を超えて出動させるなど、消防サービスの向上に取り組みます。問い合わせ消防本部指令課0220-22-0119、消防本部指令室で対応している様子の写真が掲載されています。
命をつなぐため救急車とともに出動する救急隊、消防署救急係渡辺雄二郎消防副市長。救急隊の仕事、市消防署において現在保有している救急車は8台で、本署及び5カ所の出張所に配備しています。119番通報を受けた際、要請のあった場所に一番早く到着できる救急車が出動します。救急車には専属の救急隊員が同乗し、傷病者の応急処置をして症状に応じた医療機関へ搬送します。救急隊ができる応急処置は限られるため、搬送する間に患者と家族などに寄り添い、精神面でも安心してもらえるように配慮しています。多くの人の命を救うために日々の訓練や教養を積んで備えています。応急手当の重要性、 通報から救急車が現場に到着するまでの時間は平均で約9分。その間にも傷病者の救命率や社会復帰率は低下していきます。身近な人が倒れた時、すぐに応急処置をすることで救命の確率を上げることができます。消防本部ではいざという時に必要な手当ができるように、応急手当の技術や知識を習得できる講習会を定期的に開催しています。救急車の写真が2枚掲載されています。救急現場で適切に処置し、速やかに搬送できるよう訓練を実施して備えています。救急車の中には AED やストレッチャーなどの救急資機材を積載しています。普通救命講習会を定期開催しています。消防署では学校や事業所などの団体を対象に応急手当の普及啓発をしているほか、個人で受講を希望する人に対して普通救命講習会を定期的に開催しています。中学生以上なら誰でも受講できますので、ぜひ申し込みください。奇数月の第3日曜日午前9時から正午、次回は9月17日日曜に開催。場所、消防防災センター3階大会議室。内容、心肺蘇生法、AED 使用方法、止血法など。受講料無料、募集人員30人、申し込み先着順。申し込み期限、開催月の第2日曜日まで。申し込み方法、電話で申し込みください。再講習を希望する人も合わせて募集しています。申し込み問い合わせ、消防署救急係、0220-22-2119。地域住民の健康を支えるために、登米市民病院看護部、阿部恵美看護師長。救急外来の受け入れ、市立病院では登米市民病院、舞屋病院、豊里病院で救急患者を受け入れています。令和4年度は約2000人の救急患者を受け入れました。市民病院では夜間は基本的に医師1人と看護師2人で診察や処置をしています。受診者が複数いる場合は重篤な症状の人を優先して治療しています。中には緊急手術が必要な患者も搬送されてきます。その際には自宅待機している担当医と看護師へ応援要請して対応します。社会情勢の変化や医療技術の進歩により必要とされる知識や技術も複雑化、多様化しているため、市民から必要とされる医療を提供できるように日々研鑽に努めています。かかりつけ医を持つ、救急外来を訪れる人の中には、数日様子を見て症状が悪化してから救急外来を受診する人もいます。症状が軽いうちにかかりつけ医を受診することで、症状の悪化は未然に防ぐことができます。病気の早期発見、早期治療にもつながるので、市民の皆さんにぜひ知ってほしいことです。病院の写真が2枚掲載されています。登米市民病院救急外来、昼夜を問わず重篤な症状の傷病者が運び込まれます。救急治療室で処置する医師と看護師、問診・診察後に必要な検査処置をしています。救命活動協力者に消防庁感謝状を贈呈。令和5年3月、波佐間体育館で卓球の練習をしていた4人は、同じく練習中だった男性の異変に気がつき、119番通報を依頼、AED の使用や心臓マッサージなどの心肺蘇生をして救急隊へバトンをつなぎました。6月29日に消防庁から感謝状を手渡された4人は、当時は無我夢中で倒れている人を助けようと必死でした。男性が現在は元気に生活していると聞き、自分たちの手当で命を救う手助けができて嬉しく思います。職場の研修で事前に心肺蘇生法の講習を受けていたため、ためらいなく行動できて人命救助につながりましたと振り返りました。救命活動協力者4名、 東翔さん、佐藤幸恵さん、山谷房江さん、山内孝信さんの写真が掲載されています。 AED 設置施設マップ、市公式ホームページでは AED 自動体外式除細動器を設置している市内公共施設と緊急時の利用に協力いただける民間企業などを掲載した AED 設置施設マップを掲載しています。ご活用ください。地域で取り組む高齢者救急医療の支援活動、波佐間町山の上区長羽賀聡さん、各家庭にキットを配布。高齢化が進む波佐間町山の上地区では、高齢者などが持病や発作で倒れた時など万が一に備え、自治会員が手作りした緊急医療キット命のバトンを配布しています。これは緊急時に必要な医療情報や緊急連絡先などをまとめてケースに収納しておくことで、駆けつけた救急隊や福祉関係者などに的確な情報を伝達するためのものです。地域全体で高齢者を支える、地区内で一人暮らしの高齢者などが増える中、何かできることはないかと自治会で話し合い、地域の防災講習で学んだ命のバトンを取り入れることに、市地域包括支援センターや市消防本部など関連機関に相談し、連携して実施できることになりました。地域全体でこの取り組みの趣旨や使い方を理解し、住民の緊急時に対応してもらえるようにと、山の上自治会の全世帯に配布しました。命のバトンが少しでも住民の不安を取り除くとともに、地域のつながりをより強固なものにし、平穏な生活を送れるようこれからも取り組んでいきます。またこの活動を多くの人に知ってもらい、他の地域にも広がっていってもらえればと考えています。命のバトンの写真が掲載されています。緊急時に必要な情報を収納し、冷蔵庫内などに置いておきます。住民の声、沼倉のりおさん。もし自分が倒れた時、健康状態や緊急時の連絡先など医療従事者にどう伝えようか不安に思う時がありました。命のバトンがあることで安心な生活を送ることができています。体調を気にかけてくれる区長さんや近隣の皆さんとの交流など、地域のつながりが固く、一人暮らしの私にとっては心強く感じています。救急医療を本当に必要とする人が、
登米市民病院高橋武弘院長。市民が安心して生活できる医療体制を目指して、市立病院の救急医療体制、登米市民病院は地域の中核病院として患者を中心とした医療を実践し、地域住民が安心して健康に暮らせることを第一に考えた診療をしています。また災害拠点病院としての役割を担い、災害時の受け入れ体制や広域的な災害が発生した地域に派遣するための医療チームなどを整備しています。救急医療体制については、軽症から中等症の傷病者は万屋病院と豊里病院で、中等症以上の傷病者を市民病院で受け入れるといった機能分担をしています。また広域的な連携として、石巻赤十字病院や大崎市民病院などの高度急性期医療を担う病院をはじめとする各医療機関との連携を図り、医療を提供しています。医療従事者の状況、登米市は県内でも医師不足が深刻な地域で、人口10万人で見た医師数は全国平均の半分以下となっています。このため医師1人当たりの作業量や業務量の負担が大きい状況です。そのような状況に対して、市や県は医学生への奨学金制度を設け、医師の育成に努めています。今後もこの制度を利用した医師たちが勤務する予定となっており、医師の確保につながっています。地域を支える医療提供を、 今後さらに少子高齢化が進み、医療及び介護需要はますます増加し、疾病構造も大きく変化していくことが予想されます。こうした中、病院には市民の安全安心を担う地域医療の拠点として継続的安定的に良質な医療を提供していくことが求められています。近年、高齢者の割合が増加することに伴い、誤嚥性肺炎や脳卒中、骨折などによる搬送者が増加しています。また一人暮らし世帯や高齢者世帯など退院後の介護や自立が難しい人が多くなっていることから、福祉機関や行政などと協力して患者を支えていく必要があります。住民が安心して生活するためには、公的医療サービスや医療機関はなくてはならないものです。より多くの人命のために、これからも地域に密着した医療の提供、環境整備や教育に取り組んでいきます。救急搬送された患者に対応している様子の写真が掲載されています。一人一人の意識が支える救急医療、少子高齢化や医療の高度化、専門化により医療に対する市民のニーズは多様化しています。市は今後の医療需要の変化や多様化への対応、医療・介護・福祉の連携の確立などを目指し、市民が安心して生活できるよう地域医療体制と救急医療体制の強化に取り組んでいます。いざという時、地域の救急医療が住民の命を守ることができるよう、私たち市民にも救急医療の担い手としてできることがあります。救急車を適切に利用すること、かかりつけ医を持つこと、応急手当を学び身につけること、一人一人の意識を変え行動することが地域の救急医療を支える力になります。安全安心な暮らしができるように支え合い、笑顔で健康に生活できる街を共に目指していきましょう。特集を終わります。
今月のお知らせ、地域共同のまちづくり事業をサポート。地域共同まちづくり事業は、市民と市による共同のまちづくりを推進するため、市内に活動拠点を有する市民活動団体が地域の活性化に向けた自主的な活動をする経費に対し、市が支援することを目的に実施しています。令和6年度に実施する地域の特色を生かしたまちづくりや地域課題を解決するための事業を募集します。資格要件、1、市内に活動の拠点がある。2、構成員が5人以上。3、運営や組織に関する規約や改則を定めている。4、政治活動、宗教活動または営利を目的としていない。事業期間、単年度。ただし、事業の性質上、実施期間が複数年度にわたる場合は、2年度まで。補助金額、補助率2分の1以内で、50万円を上限に補助。事業期間が複数年度にわたる場合、2年度目は3分の1以内。申し込み期限、10月2日月曜。対象経費の例、項目対象経費をお知らせします。人件費、講師の借金、交通費含む。旅費、講師の招聘活動に要する交通費。需要費、事務用品費、チラシ作成費、食料費、会議の茶化代、講師への弁当代、駅務費、郵便料、切手代、保険料、委託料、団体が実施困難な事務の委託料。地域共同まちづくり事業補助金活用事例として、サポートバンク支援事業、地域コミュニティの再構築と地域資源を活用した村づくり事業、地域安全安心防犯パトロール事業の3枚の写真が掲載されています。申し込み問い合わせ、 まちづくり推進部市民共同課市民活動支援係0220-22-2173ホストファミリーバンク登録者募集。市は海外姉妹都市などからの青少年訪問団やホームステイを希望する外国人を受け入れる家庭の事前登録制度、登米市国際交流ホストファミリーバンクの登録者を募集しています。ホストファミリーに登録して身近な国際交流を体験してみませんか。登録要件、次のすべてに該当する家庭。1、登録申請しようとする代表者が18歳以上。2、世帯人数が2人以上で世帯全員の同意を得ている。3、世帯構成員の1人以上が市内に居住または在勤在学している。4、宿泊食事送迎などの基本的な日常生活の支援を提供できる。お迎えしたホームステイされた方々とホストファミリーの方々の写真が掲載されています。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係0220-23-7331。市内公共施設の指定管理者を募集。公の施設を管理運営する指定管理者団体を募集します。個人は応募できません。申請期限9月8日金曜午後5時募集要項申請書、指定管理者を募集する施設の担当部署で配布します。指定期間予定、令和6年4月1日から令和11年3月31日。選定方法、書類審査及びヒアリング審査で候補者を選定し、市議会での承認後指定管理者に指定します。指定管理者を募集する施設、施設の名称、問い合わせ担当部署をお知らせします。波佐間有機センター、豊間有機センター、中田有機センター、豊里有機センター、石越有機センター、南方有機センターの本センター、サブセンター。産業経済部農政課0220-34-2713。南方産地形成促進施設、産業経済部地域ビジネス支援課0220-34-2706。平等沼ふれあい公園、まちづくり推進部観光シティプロモーション課0220-23-7331。登米市伊豆沼内沼サンクチュアリセンター、波佐間野鳥観察館、市民生活部環境課0220-58-5553。登米市豊里運動公園、豊里花の公園、波佐間梅の木公園、波佐間佐沼公園光が丘球場、波佐間大東公園、登米市中田総合体育館、登米市中田球場、登米市諏訪公園、登米市石越体育センター、登米市石越総合運動公園、登米市波佐間体育館、登米市波佐間武道館、登米市新田総合運動場、登米市津山林業総合センター、登米市津山若者総合体育館、登米市津山運動広場、登米市民プール。以上は教育委員会教育部生涯学習課0220-34-2698。環境保全のために下水道に接続しましょう。下水道に早めの接続を。下水道事業は生活環境の改善、公共用水域の水質保全などのため実施しています。下水道が整備されている地域では、下水道に接続することで生活排水などによる悪臭や害虫の発生が抑えられ、快適な生活と水路や河川の水質向上につながります。公共用水域をきれいにし、自然環境を保全するためにも早めの接続をお願いします。宅内排水設備設置工事費補助金、次の条件を満たしている人に補助金を交付します。対象工事、1、 公共下水道事業、農業集落排水事業、最上流端から汚水マスまでの間の30メートルを超える区間にかかる工事、ただし枝線は除く。2、浄化槽整備推進事業、32メートルを超える区間にかかる工事、補助金額1メートルにつき5000円、限度額30万円、対象期間下水道の使用可能5年間、補助対象建築物一般住宅及び店舗付き住宅、補助要件1、市税などを滞納していない人、2、下水道受益者負担金分担金の滞納がない人、推薦便所改造資金融資斡旋、汲み取り便所を推薦便所に改造する場合や、使用浄化槽を取り壊して下水道に直接流す場合に工事資金を無利子で融資する制度で、次の条件を満たしている人が対象となります。融資斡旋の金額、建物1棟あたり120万円以内、対象者1、市税などを滞納していない人、2、下水道受益者負担金分担金の滞納がない人、3、月々の返済ができる所得のある人、4、市税などの滞納がない保証人1人、もしくは金融機関指定の保証機関の保証を受けられる人。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ上下水道部経営総務課業務係0220-52-3311。
投票立ち会い人を募集します。市選挙管理委員会は令和5年10月22日執行の宮城県議会議員一般選挙の投票立ち会い人を募集します。従事内容、期日前投票所と投票日の投票所で有権者の代表として投票が公正に行われているかを確認します。対象者、市の選挙人名簿に登録されている人、明るい選挙の推進に理解がある人、心身ともに健康で長時間従事できる人、費用弁償、期日前投票所の投票立ち会い人1回9600円、投票日の投票所の投票立ち会い人1回1万900円、募集人数1投票所2人、募集人数を超えた場合は市選挙管理委員会で選考し応募者全員に通知します。応募方法、所定の応募用紙に必要事項を記入して、居住地の総合支所市民課地域振興係に提出してください。応募用紙は各総合支所と選挙管理委員会に備え付けているほか、市公式ホームページからダウンロードできます。公募期限9月1日金曜、問い合わせ市選挙管理委員会事務局0220-22-2198。暮らしやすい未来のために、住宅土地統計調査、総務省統計局では10月1日を基準日として令和5年住宅土地統計調査を実施します。この調査は住生活に関する最も基本的な調査で、全国約340万世帯を対象とした大規模調査です。調査をお願いする世帯は9月下旬から調査員が調査書類の配布に伺いますので、インターネット回答のほか紙の調査票を郵送または調査員に提出する方法により回答をお願いします。なお、この調査では便利なインターネット回答をお勧めしています。スマートフォン、タブレット端末にも対応していますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、まちづくり推進係、0220-22-2147。市職員募集、ともに登米市を支える仲間を募集します。申し込み期限、9月22日金曜、当日化新有効、第一次試験、10月15日日曜、試験区分、上級、大卒程度、職種、保健師、採用予定者数3人程度、建築1人程度、会場や試験内容など詳細は 市公式ホームページで確認ください。また受験資格募集要項申し込み書の入手方法など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ総務部人事課人事研修係 0220-22-2145 法務大臣から人権擁護委員に職東和町首藤康子さん新任東和町千葉幸喜さん再任が7月1日付で法務大臣から人権擁護委員の委嘱を受けました。人権擁護委員は人権に関する相談を受けたり学校で人権教室を開いたりするなど命の大切さや思いやりの心についての理解を深めてもらうための活動をしています。これは人権問題ではないかと感じたら一人で悩まずにご相談ください。相談は無料で秘密は固く守られます。相談番号月曜から金曜午前8時半から午後5時15分みんなの人権110番0570-003-110女性の人権ホットライン0570-070-810子どもの人権110番0120-007-110問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118有料工事施工業者技術者を表彰。令和4年度に完成した有料な工事の施工業者技術者の表彰式が7月21日波佐間公民館で開かれました。登米市有料工事施工業者等表彰。施工業者表彰者名の順でお話しします。浅野工務店本田達也さん、近代建設登米営業所小野寺桂さん、鈴亀建設富島和也さん、大新建設菊池博之さん、日清クリエーション木川田秀夫さん、門馬工務店佐々木博之さん、特別表彰10年連続受賞中田町大新建設。問い合わせ契約検査室検査係0220-22-2097。牛の飼養管理技術を競う第16回市畜産共進会開催。市畜産共進会が7月5日 JA 宮城富米南方農畜産物収出荷場で開かれました。共進会は地域の家畜改良意欲の高揚や飼養管理技術の向上と普及に努めることを目的に毎年開催しており、今年は延べ45頭が出品されました。上位入賞牛は県共進会の出品牛候補になります。結果は次にお話しする通りです。チャンピオン賞南方町石川信義さん大城西郷。最優秀賞東和町伊藤光一さん一古号。波佐間町岡田武雄さん久勝号。南方町石川信義さん大城西郷。波佐間町和牛改良組合千葉津ファーム金の子号。同じく千葉津ファームレメキ号。団体賞第1位波佐間町和牛改良組合、第2位南方町和牛改良組合、第3位中田町和牛改良組合、宮城県総合畜産共進会。日時場所肉用牛の部9月9日土曜宮城総合家畜市場三里町。乳用牛の部9月28日木曜日宮城総合家畜市場三里町。肉豚の部10月27日金曜宮城県食肉流通公社米山町。問い合わせ畜産経済部。問い合わせ産業経済部農政課畜産振興係0220-34-2713 宮城県畜産協会 022-298-8473 市中学校駅伝競争大会結果7月6日開催、1位のみ掲載。男子の部佐沼 A 1時間2分48秒、女子の部佐沼 A 52分47秒。男子区間1区 3.1 キロ佐沼 A 及川真人さん10分34秒、2区3キロ佐沼 A 岩渕善土さん9分54秒、3区3キロ中田 A 佐藤拓実さん10分36秒、4区3キロ中田 A 菅原浩平さん10分17秒、5区3キロ佐沼 A 羽生優斗さん10分47秒、6区3キロ佐沼 A 佐々木浩生さん10分28秒。女子区間1区 3.1 キロ豊里 A 三浦絆さん12分42秒、2区2キロ佐沼 A 杵渕莉子さん8分8秒、3区2キロ東亜 A 佐藤空さん8分4秒、4区2キロ津山 A 伊藤美優さん8分24秒、5区3キロ東亜 A 中原ひなさん11分54秒。暑い中走り抜いた皆さん、おめでとうございます。
健康高齢者の相談窓口地域包括支援センター、9月は世界アルツハイマー月間です。認知症の理解を深め、正しい知識を学び、介護家族と本人への支援を考え、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指しましょう。認知症は誰もがかかる可能性のある病気です。日々の生活で認知症予防のための5つのポイントを実践しましょう。1、生活習慣病を予防・治療する。2、適度に体を動かす。3、達成感を味わう。4、他人と交流する。5、趣味活動などを無理なく続ける。認知症に関して何か聞いてみたいことなどがありましたら、気軽にお住まいの地域包括支援センターまで問い合わせください。世界アルツハイマーデー啓発運動、9月21日は世界アルツハイマーデーです。市では世界アルツハイマーデーに合わせ、認知症地域支援推進員、認知症活動協力者と協力し、認知症支援に関するチラシの配布などの啓発活動を実施します。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、波佐間地域、中田石越地域、石越分室、東亜豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室、問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 認知症サポーターステップアップ講座、認知症の人や家族を支援するため、認知症への理解を深め支援方法を学ぶステップアップ講座を開催します。9月14日木曜午後1時半から3時半、場所市役所南方庁舎2階シアターホール、対象者認知症サポーター養成講座修了者、オレンジリングかサポーターカードを持参ください。定員申し込み先着順で25人、参加費無料、申し込み期限9月7日木曜。申し込み問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 お酒や DV などの悩み抱えていませんか？アルコール等依存症家族教室、個別相談、
アルコールやギャンブルなどの問題を抱える人の家族を対象に、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応についての教室、本人や家族を対象にした個別相談を実施します。9月6日水曜、家族教室午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半、相談員精神保健福祉士、女性のための出張相談、 DV やモラハラ、離婚、虐待、パワハラ、セクハラ、家庭の問題、シングルマザーの子育てなどで悩む女性のための面接相談を開催します。9月20日水曜午前10時半から午後4時、1人約50分、相談員 NPO 法人ハーティー仙台女性相談員、申し込み期限9月19日火曜午後3時、匿名か託児不可、共通事項、場所石巻保健所登米支所、相談料無料、電話予約必要です。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所母子障害班、0220-22-6118、妊娠・出産・子育て応援します、子育て支援講座、体を動かしてリフレッシュしましょう。内容、子育てワンポイントレッスン、タッチケアなど。9月6日水曜午前10時半から11時半、電話予約必要です。場所、米山子育て支援センター。申し込み問い合わせ、米山子育て支援センター、0220-55-2313、寄り添いホット相談、妊娠中や出産、育児について個別相談に応じます。9月19日火曜午前10時から午後3時、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。ワクワクマタニティサロン、赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につけましょう。パパの参加も歓迎します。内容、妊娠期の食事バランス、離乳食、妊娠貧血、便秘の予防、母乳・授乳について、産後の応援シート作成。9月20日水曜午前10時から11時45分、電話予約必要です。場所、中田子育て支援センター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。こんにちは赤ちゃんサロン、妊娠・出産・育児のこと、お母さん同士で話しませんか。内容、離乳食の話、ママストレッチ。9月26日火曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、南方子育てサポートセンター、0220-58-5558。9月の心の相談、4日月曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、臨床心理士、公認心理士。26日火曜、米山総合支所、9時半から11時半、臨床心理士、公認心理士。臨床心理士などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、豊間東和町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、
豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院 0220-22-5511。 9月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。3日波佐間町二平内科胃腸科医院、波佐間町松尾歯科医院、10日豊間町小出医院、東和町東和歯科医院、17日東和町万屋病院、豊間町登米歯科診療所、18日南方町サンクリニック、南方町浅野歯科医院、23日波佐間町千葉医院、中田町大阪歯科医院、24日石越町八島中央診療所、南方町プレミア歯科、診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医第2次診療、登米市民病院 0220-22-5511、 問い合わせ登米市医師会 0220-22-2084。 休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ市民生活部健康推進課 0220-58-2116。 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 9月の献血日程、2日土曜、17日日曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、0229-23-0024。子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から0222-12-9390。相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。 僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、7月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町及川コア君、及川レアちゃん、上田ゆいとくん、瀬渕真央ちゃん、藤原春人くん、中田町大野環奈ちゃん、久保田ゆいかちゃん、菅原源里くん、千葉るあちゃん、豊里町加藤かなたくん、千葉まりあちゃん、米山町伊藤風雅くん、大友翔太くん、大友かなたくん、佐藤芽衣ちゃん、佐藤ゆあちゃん、南方町大平一華ちゃん、佐藤玲香ちゃん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。